方のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。あなたのお口を守りたい、守りたいってこうかけてるんです。守るし、もう守お守りしますっていうようなね、もうお分かりですよね。ずっとずっと続けてくださってますが、そのあなたのお口を守りたいっていうね、今日の先生は倉敷歯科医師会から辺見浩先生です。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。だからもう先生座った途端に本当にお熱ございますって、こんなまあやっぱり先生も寛容な方だから、まあ夏らしい感じでしょうかとかおっしゃってますけど、でもね、異様に暑いっていうのか、
そうですよね、
これちょっと最高じゃないんですか、こんなの、
なんかそういうの友達がちょこちょこ聞いたりとか、やっぱり体調崩される方も増えるんじゃないかなみたいな、
本当にもうみんな頑張ってらっしゃると思うんですよ、負けてなるものかと思ってらっしゃる。でも大阪のようにああいう停電になるとね、
そうですよね、
こういう日の時にクーラーも使えないというのはもう、そりゃ参りますよね。
体調悪い方とかだったらちょっと困りますよね。
困りますよね。
暑いわしんどいわで、
なんか東京方面の人はお日様が早く見たいって言って、お日様が出たと思ったら
もう続くと
続いてね、寒いとかいう子どもたちは言ってたのがブーッとこう猛暑になると、やっぱりそれも困るしね、
ビアガーデンがたまったもんじゃない
本当にあちこちでいろいろなことがあるんですが、まあこの時間は落ち着いて辺見先生のお話を伺いたいと、勉強したいと思うんですが、今日は先生、あの歯科検診について、はい、あの、まあ、いろんな事業を倉敷歯科医師会はやってらっしゃる、その中で、
そうなんですよ、
はい、
あの、まあ、皆さんご存知のように、あの歯科医師会いろいろ事業をやっておりまして、まあ、僕の講習衛生部がやってるような歯の健康フェアとか、はい、よくご存知だと思うんですけど、はい、まあ、障害者診療であるとか、はい、休日診療、はい、あと、まあ、大きな事業として各種の、まあ、健康診断、まあ、はい、歯科検診ですね、そういうのをやっておりまして、
はい、
まあ、どんな種類があるのかなとか、まあ、どんな風に重要なのかっていうのを、まあ、今日お話ししようかなと思います、
はい、だからもう検診事業についてですね、皆さん知ってるようで知らないんじゃないの、
そうなんです
よ、はい、よろしくお願いいたします、はい、
で、まあ、倉敷の歯科医師会が行っている先進事業で、まあ、
検診のね、
はい、検診の事業で、まあ、1歳6ヶ月3歳児の歯科検診、
はい、
そして、まあ、学校検診、歯科検診ですね、
はい、
で歯周病検診、妊婦歯科検診、
こういうのもあるんですね、
あと事業所の歯科検診などもやっております。
はい、さあ、今教えていただいた中のまず、はい、
まず、まあ、あの一つずつ、まあ、お話ししていこうと思うんですけど、
ありがとうございます、
は
い、
まあ、1歳6ヶ月3歳児の歯科検診、
はい、
まあ、これはあの倉敷市との一緒にやっている事業でして、うん、で、まあ、あの、倉敷、小島、玉島の水島の各会場で、まあ、行っております。で、まあ、なんで1歳6ヶ月とか3歳児で歯科検診するのかっていうのが、まあ、大体1歳6ヶ月ぐらいで、まあ、上下の前歯が4本ずつと、まあ、奥歯が少し生えてきてるくらいで、で大体あの2歳半ぐらいで子どもの歯が一通り生え揃うんですけど、
かわいいですね、
まあ、生え揃ったあたりで検診をしてみて、
はい、
まあ、何もなければいいんですけど、
はい、
まあ、そこで虫歯があるなっていうようであると、
もうこの頃からも虫歯になるんですね。
あの、まあ、個人差は、あるんですけど、まあ、昔僕の経験であのこう患者さんが、
はい、
こう歯が生えてきたらなんか虫歯が生えてきましたみたいに言われたことがあって、でよくよく見るとそのお口の、まあ、生える前から虫歯ってのはないわけで、
はい、
やっぱりその生えた途端虫歯になっちゃってるんですね。で、まあ、小さいうちにそういうふうな虫歯があるかないかを、まあ、発見すると同時に、
はい、
まあ、絵でしてあのそういうお子さんって、はい、まあ、おやつの食べ方とか、
はい、
まあ、あの生活習慣ですね、
はい、
そういうものに何か問題があって、うん、まあ、なかなか歯ブラシがうまくいってないとか、
はい、
まあ、虫歯になっちゃうってことがありますんで、
はい、
まあ、虫歯のあるなしも大事なんですけど、まあ、生活習慣とかそういうのに問題がないかって今一度見直すいい機会になると思うんですね。
そうですよね、その頃からね、きちっとっていうのはあるんですね、はい、
で、まあ、あの、大体、まあ、お知らせが市の方から送られてくると思うんですけど、
はいはい、
まあ、もし不明な場合は、まあ、あの検診日とか会場とか、そういうのはあの保健所の保健課まで、まあ、お問い合わせいただければと思いますんで、
まあ、早くに問題が解決されるとやっぱりいいってことですね。
やっぱ後々の改善にもつながりますので。
そういうことなんですね。はい、生えてきたのにも虫歯っていうのがちょっとびっくりなんですけど、もう他人様とかはね、可愛いね、歯が覗いてきたねっていうような、ね、無責任な言い方だけしてますけれども、もしかして虫歯になってる、そうなんですね。はい、それから先生、次は
次が、まあ、あの学校歯科検診、まあ、一番の皆さんよくよくご存知の、
ね、
学校で並んである例のやつですけど、
はい、
まあ、幼稚園、保育園、認定こども園、まあ、小学校、中学校、まあ、高校、まあ、そういうふうないろんな歯科検診がこの学校検診に含まれまして、
はい、
で、まあ、あの思春期のお口の特徴ですけど、
はい、
まあ、いろんな段階があって、まあ、大体小学校の高学年から成人前ぐらいまで、
はい、
まあ、人生の中でもあの虫歯ができやすい時期ではあるんですね。
ほうほう。
でちょうどあのこの時期、思春期頃で、うん、まあ、あのそれまではお父さんお母さんがこう仕上げ磨きをしたりとか、うん、お口の中を見たりとか、まあ、そういうコントロール下にあったようなところが、まあ、やっぱりちょっと自立をし始めるというか、うん、自分の世界とか持ち始めて、
はい、
まあ、回遊をしてみたりとか、あとだんだん反抗期もなりますんで、
そう、口ちょっと見せてちょうだいってあんまり言ってもね、
そうですよね。で磨きなさいって言ってもなかなかこう、そうはいかなかったりとか、
はい、ははあ、そういうのが原因なんですね、その頃にちょっとこう多いっていうのは、は
あ、まあ、スナック菓子なんかも自分で買って食べるようになってきたりして、
そうですね、
だいたいこう虫歯になりやすい条件が重なってくるような時期ですんで、まあ、そういう時に学校で、まあ、一通り検診するっていうのと、あとまたあの、まあ、思春期の前半ぐらいはそうなんですけど、後半ぐらいになるとちょっと虫歯は減ってくるんですけど、代わりにちょっと歯肉の変化が起こってきたりするんですね。まあ、いわゆるあの思春期性の歯肉炎っていうのがありまして、まあ、普通の歯肉炎ですと、まあ、なかなか歯ブラシができてないとか、まあ、ちょっと不摂生しちゃったっていうので歯肉が腫れたりするんですけど、まあ、成長に伴ってもしくはまああの大きくなってくるといろんな、まあ、ストレスもかかったりして、
そういうのも関係してくるんですね。
まあ、ちょっとホルモンの分泌バランスが崩れて、まあ、そういうので起こってくるっていうので歯肉炎が増えてくる時期もありますので。
それは先生痛いんですか、なんか自分で自覚して
やっぱりあの程度が進むとちょっと症状が出てきたりしますし、で、まあ、何しろですけど早めに治療しておく方が、
はい、
でやっぱりあの自覚症状がないうちから、はい、まあ、予防しておくに越したことはないんで、
はい、
まあ、
そうですね、
まあ、このホルモンの分泌バランスが崩れるということで、男の子より女の子の方が、まあ、なりやすいとも言われてたりして。
なんですか、やっぱりあの検診は大切ですよね。はい、
で、まあ、学校検診の、まあ、ちょっとあの他のいわゆる歯医者さんでするような、
はい、
まあ、定期検診に行ったよっていうのとちょっと違うような点と、
はい、
まあ、ある種の注意点じゃないですけど、
はいはい、
そういうものもこれを機会にちょっとお話していこうと思うんですけど、
はいはい、
まあ、あの学校の検診、まあ、専門家の歯医者さん見るんだから、まあ、普通の歯科医院でやるのと同じだなって思ってられるかもですけど、ちょっとこう普通の検診に比べて、
はい、
あの学校検診、まあ、見る方からすると不利な点がいくつかあるんですね。でそれが何かっていうと、
はい、
まあ、まず大量のお子さん、まあ、100人200人の一度に見ますんで、1人で、だからもう1人当たりの時間が短い、うん、
はい、
なかなかこうじっくり見れないっていうのが、
は
い、
まあ、それはありますしね、
どうしてもありますし、
時間制限もあります
し、そうなんですよ、
うん、
あのまあ、1週間かけて1人で見させてってわけにもいかないんで、でやっぱりあの歯医者さんだったら診療台の上にゆっくり寝てライトで照らしてってことになるんですけど、
はい、
もう皆さんも学校検診でご存じだと思うんですけど、
はい、
向かい合わせで、はい、歯を開けてって、
はい、
でまあ、あってもちょっと後ろの方にライトがあって照らしてるぐらいで、ちょっとなんか薄暗いところで、正直ちょっと上の方の歯なんか見えにくいなって感じで見るんですね。
はい、
だからそういうのがあったりとかで、仮に怪しいなと思っても、
はい、
じゃあ歯医者さんだったらレントゲン取って確認しましょうかとかできるんですけど、じゃあ学校でレントゲン置いといてその都度取るっていうのもなかなか、
うん、ないです
わ
ね、
実際難しいところありますし、で、まあ、歯医者さんだったらその少し汚れがついてるなだったら、じゃあちょっと衛生さんに掃除してもらってからよくよく見てみようかとかできるんですけど、
それはもう手厚くできますけどね、まあ、
ただ学校検診の場合、あ、今日お昼食べて磨き忘れたっていうお子さんだったら、なんかちょっと汚れが多くて見にくいなとか、やっぱりあのそういうのがちょっとあったりして、ですんで、まあ、学校歯科検診ってなかなかそういうちょっと難しい条件で検査してるんで、まあ、なかなか、まあ、見落としがないように頑張るんですけど、まあ、ものすごい精度が高く見れるかどうかっていうと、なかなかちょっと難しいところがあるんですね。
なるほどね。
で、まあ、こういう話するといやじゃあそんなの意味があるのっていう声もあると思うんですけど、
そう突っ込まれてもっていうのはありますけどね、それは、それは意味はあると思いますよね。
そうなんですよ。で結局あの、学校歯科検診っていうのは、スクリーニング検査っていう、スクリーニング検査ってちょっと難しい言葉ですけど、ご存知だったり、これがいわゆるあの、まあ、意味からするとふるい分けをするっていう意味合いなんですね。ですので、まあ、ある特定の集団から、まあ、特定の病気の、まあ、確率が高い人を、まあ、ふるいにかけて、要するに あなたは様子見てていいんじゃないとか、ただあなたは一回ちょっとよくよく見てもらった方がいいかもねっていうのをざっくり分けるっていう、そういう意味合いのものが学校検診ですので、だから、まあ、学校検診で虫歯が何本あってその程度がどうだって詳細なこと全部っていうのは難しいんですけど、いや一回歯医者さん見てもらった方がいいんじゃないのっていう感じなのか、まあ、お家でしっかり磨いてれば当面問題ないですよっていう振り分けなのか、
はい、先生の説明分かります。やっぱりやってもらうべきですね。だから
そうですね、だから意味はしっかりありますんで、
そういうことですね、
まあ、行った方がいいんじゃないのってお手紙が学校から来るようでしたら、もうぜひお父さんお母さん方も
そうですよね、もうぜひぜひ
受診の方にもよろしくお願いできればと思います。
はい、じゃあ、3つ目の歯周病検診と妊婦検診の方に、はい、
この両方とも、まあ、倉敷市と、まあ、歯科医師科の授業なんですけど、歯周病検診っていうのが、まあ、今年度満40歳、45歳、50歳、60歳、70歳になる、まあ、倉敷市在住の方を対象に、まあ、歯周病の検診をしておりまして、
はい、
でまあ、市の方から授業の委託を受けているような形になってます。で、まあ、歯周病よくご存知のように虫歯と同じように、まあ、歯がなくなっちゃう病気ですんで、で初期のうちはそんなに激痛がするとかではないんで、はい、まあ、気づいた時にはなんかおかしいなって、もう手遅れになってたりとか、なんか歯がグラグラするってお越しになられたらもう抜かなきゃみたいになってることが多かったりしますし、またそういう歯がなくなるってのは40歳ぐらい境にどんどん増えてきますんで、まあ、そういう意味で、まあ、あんまり症状はないんだけど一回ちょっと見てもらおうかなっていう方にはまあいいのかなっていうふうに思います。
なるほどね、なるほど。
で特に最近糖尿病と歯周病よく関連性が言われてまして、まあ、糖尿病が悪化すると歯周病も治りにくくなるし、逆に歯周病をしっかり治すことによって糖尿病が良くなったりとかっていうこともありますんで、
これは大切なんですね。
だからひょっと糖尿の毛がある方も、まあ、できればこういうちょっと一回歯周病の方もどうかなっていうのをまあ、見といてもらう方がいいのかなと思ったりしまして、
だから最近歯医者さんに行ったことがないよとかって言って、ご自慢のように言われる方もやっぱりお口の中をちょっと
そうなんですよ、
ね、見ていただくっていう習慣をつけた方が自分のためですよ ね、もう盛んにね、先生たち言ってくださってますけれども、
まあ、これは歯に限らずで、もう病気は一切今までしたことがないし、健康ですって言われる方おられるんですけど、やっぱり、まあ、
検診四十
過ぎるぐらいからぼちぼち何かそのトラブルが起きやすくはなりますんで、転ばぬ先の杖といいますか、
そういうことです。さあ4つ目先生、
でその前ちょっとだけ先っきの歯周病の検診の、はい、まあ、流れだけちょっとさっと話しとこうと思いまして、
はいはいはい、どうぞ。
市の方からハガキが送られてきますんで、そのハガキを持って、まあ、希望する医院に、まあ、受診の予約をしていただければという感じで、
はい、
それで一応検診で、まあ、問題があれば、まあ、適切な指導を受けていただくという感じ でちょっと負担金もありますんで、その辺よろしくお願いできればなと思いまして、
もうぜひぜひ歯医者さんに行かれることをお勧めいたします。やっぱりもうこの頃特になんかもう歯がもう本当に 歯を大切にして、やっぱり自分の健康のもとは歯からとかもうこれをねものすごく聞きますもんね。そうするともう歯がなくなってからじゃいけませんから、ぜひぜひ
よろしくお願いします
よね。はい、
で次 の妊婦歯科検診なんですけど、
はいはい、
これも妊娠中っていうのは女性ホルモンが当然分泌されて増えていくんですけど、
はい、
まあ、そういうのを、まあ、餌にしてじゃないですけど、歯周病菌が増えやすいとされてるんですね、はい、そういう女性ホルモンが増えると、うん、でやっぱりお腹に赤ちゃんがいるっていうことで、うん、まあ、赤ちゃんってお母さんの体にとっては、まあ、自分ではない他人ではあったりするんで、うん、まあ、それはあんまり攻撃しちゃいけないという意味で免疫が、はい、まあ、いわゆる自分と違う異物を攻撃するっていう機能が低下するようなところがあって、じゃあ当然その歯周病菌とかへの抵抗というか、そういうのも弱まっちゃったりとか、あと、まあ、妊娠することによって唾液がちょっとネバネバしてきたりして、まあ、汚れがつきやすかったりとか、 あとどうしてもつわりの時期になると、あの歯ブラシをするとおえーみたいになっちゃって、
つい口の中がなんかこう触れないような感じっていうか、
もう奥歯のもう喉の辺までしっかり磨いてねって言っても、いやなんかちょっとえずくんですみたいに、
そうね、
ちょっと、磨きにくくなっちゃったりして、まあ歯肉があの腫れたりしやすいんですね。
あ、そうか。
で、まあ、腫れたりしやすいといっても、あの、まあ、進行した歯周病とかがあると、うん、まあ、ちょっと早産の危険性が出てきたりとか、
そこの方行くんですね。
まあ、ちょっと低体重時の、まあ、出産が出てきたりとか、そういう可能性が高まったりするんで、まあ、安定期になれば一回この妊婦検診も受けてみられたらどうでしょうかっていう、
ぜひですね、ぜひ受けていただきたいですね。ちょっと収まったらね、
そうですそうです、
って言ってる時だったらね、ちょっと辛い
ちょっとあれですけど、
はい、ぜひそうですね。
まあ、親子健康手帳が交付されるときに、うん、あの検診票っていうのを、まあ、一緒にお渡しされるんじゃないかと思いますんで、はい、まあ、これは電話で予約して、またあの近所の歯科医院とかそういうところで、まあ、妊娠中につき1回のみなんですけど料金無料でできますんで、
はい、
またあの活用していただいたらと思いま す,
です、ね、さあそれでは最後の、
はい、最後の事業者歯科検診ですけど、まあ、これは事業所からの要望で、まあ、歯科検診に伺うということもやっておりまして、
あ、これ要望もあるんですね、はいはい、
で、まあ、あの虫歯も早めに、まあ、見つければ、まあ、あんまり期間とか費用もかけずに、まあ、医療費も下がるということで、まあ、早めに見つける方がいいよということで、まあ、そういう要望があればあの、まあ、いろいろこう検診に、まあ、行ったりもしますんで、
うん、これ辺見先生もう本当になんかもうものすごい頭の中にもう入り込んでるんですけれども、自然治癒はない、
そうです、
歯の自然治癒はないって、
まあ、ものすごくマニアックなことを言うとごくごく初期の段階であれば、はあ、まあ、あの
でもちょっと穴開けられても、で実際もそれが治るかって治らないでしょ、
もう実際穴が明らかに開いて、うん、まあ、専門用語で実質欠損っていうんですけど、うんうんうん、もうその歯が欠けてなくなってる状態に、うん、まあ、歯がもう一回盛り上がったりとか、うん、っていうことはない、
元に戻るとかっていうのはない
んですね。
これも絶対ないわけですからね。
そうですそうです、
そういうふうに、なんかここでずっとこのコーナーでお勉強して本当にそうだなと納得なんですよね。
あの、
うん、
さっき出てきた妊婦さんの話で、はい、よくあの妊娠して一人産んだら一本なくなるみたいな昔の迷信とか、
歯がガタガタになるとかっていう
とか、カルシウム取られて歯が、はあはあ、あれも
あれは
あの実際、はい、歯からカルシウムがどんどんなくなって、まあ、骨からは可能性があるんですけど歯から子供さんを産むことでカルシウムが抜けてガタガタになるっていうのは一応それもないはずですので、むしろあの歯肉が腫れたりとか、
はい、
やっぱ体調の変化とかで、はい、まあ、歯周病が進んでガタガタになるっていうのはあるかもですけど、虫歯の穴がお子さんのせいで開くんだっていうものではないんで、
なんでああいうふうな言い伝えになってたのか本当そう言いますよね。
だからそこはあの逆に赤ちゃんのせいじゃないですか、
ね、違うんですよね。よくわかります。はい、そういうふうな、とにかくもう早くに見ていただくと。
そうですね。
で、
まあ、やっぱり検診するだけではなくて、はい、やっぱあともうそれで病気があるんだっていうことであれば、はい、やっぱりあのきちっと通ってしっかり治すっていう、もうあの見つけるだけではなくて後のフォローが大事だということで。
そうですよね。もう通っていただきたいということで本当にあのもうあの1ヶ月に1回ではありますけれども、会議を重ねていただいても毎回いろんなそういうお勉強になることを伝えていただいているんで、あのメッセージくださる中にやっぱりあのもう定期的なケアの、あのそれだから歯医者さんへ行ってきましたとか、行く日です明日はとかってよくそういう報告が多くなってきてますね。いいことじゃないかなと。
そうなんですよ。だから、はい、あのよくお話するのが、はい、こう歯肉とかが腫れて、はい、歯医者さんに行って、はい、まあ、薬飲んだりとか、はい、治したりして治まったっていう人と、はい、まあ、特に腫れてないんだけど一回見てもらおうかで、まあ、問題なければいいですし、
はい、
まあ、問題があれば治療を早めにするっていうことで、結局あの歯肉が腫れると顎の骨がちょっとずつ炎症でなくなっていっちゃうんですね。だから腫れていって腫れていってっていう人と、まあ、そんな腫れてはないんだけど行ってって同じように行ってるようで、10年20年で言うと随分その顎の骨がちゃんしっかり残って、顎の骨が残ってないと歯の根っこが支えられないですから、
ものをしっかり噛むときのね。
そうですそうです。だから顎の骨が減っちゃうと歯が結局グラグラして虫歯じゃないけど歯周病ということで抜けちゃうということになりますので。
なるほどね。何でも早いに越したことはないということで、
まあ、それは体何でもそうだと思いますけど、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いできればと思います。
は
い、
ありがとうございます。今日は倉敷歯科医師会の公衆衛生部の辺見博先生にですね、歯科検診について、伝えていただきました。教えていただきました。よくわかりました。また今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。